お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話しいただきます。本日は眼科の沢口翔太先生をお迎えして、白内障、視力が悪くないのに手術が必要、その心とはというテーマでお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まず先生、私たちも、こう、馴染みの深い、まあね、よく聞く、白内障という病気なんですけれども、まあ、ここから解説いただいてもよろしいでしょうか。
そうですね。白内障、まあ、皆さんよくご存知かとは思うんですけれども、具体的には、目の中に入っているレンズが、まあ、曇ってしまって、見えにくくなる病気になります。一般的な認識だと、まあ、年齢の変化、加齢の変化に伴って生じるもので、まあ、よく高齢の方が最近見えにくくてね、白内障ですかっていうことで外来を受診されたりします。
はい。
ただ、まあ、高齢の方に限った病気ではなくて、子供から高齢者まで、まあ、まさに老若男女問わずかかる病気で、目の中のレンズが曇っているので、メガネや目薬で良くなるというものではないということですね。
確かに、テレビなんかでもこう、手術後にとてもよく見えるようになったというようなね、話をよく聞きますが、やっぱりこれ治療は手術しかないということになるんでしょうか。
そういうことになるんですね。目の手術って聞くとちょっと怖いとは思うんですけど、まあ、治療はまあ手術によって物理的に目の中に入っている曇ったレンズを取り替えるという方法になります。うん、例えばまあ目の外にあるレンズ、まあ、メガネとかですけど、メガネが曇ってたらまあ拭いてきれいに見えるということはあると思いますけど、
そうですね、
じゃあ白内障で目の中のレンズが濁っているからそれをきれいに拭くということはできないので、まあ、手術で取り除くしかないというわけです。
そうなんですね。まあ手術と聞くとなんかすごく痛いようなイメージがあるんですけれども、実際どうなんですか。
一応基本的には麻酔をして手術をしているので強い痛みというのは感じにくいですし、うん、まあ、痛みが全くないで言われると、まあ、ちょっと表現としてはあれかなと思うんですけど、うん、まあ、触られている感覚はありますし、ところどころその目の重さとかを感じるときにはこちらからお声掛けするようにして、なるべくその、快適に、手術受けてもらえるようにというふうには気をつけてます。
実際この手術時間どれぐらいかかるんでしょうか。
なかなか答えにくい問題にはなるんですけど、まあ一つの目安として2、30分ぐらいというふうに答えさせてもらってます。テレビなんかでやるともっと早く終わってるとかっていうのは聞くかもしれないんですけれども、まあ一概に白内障といっても人によってその手術の難易度っていうのはまちまちになります。まあ僕らも決してその、まあ時間、そのタイムトライアルをしているわけではなくて、安全に目の中にレンズを入れることっていうのを第一にさせてもらってますので、
はい、
難しい症例であればやっぱり時間をかけて丁寧にやることもありますし、手術中にもしトラブルがあれば小一時間程度かかることもやっぱりあるんですね。もちろん患者さんの負担を考えて可能な限り早く終われるようにというふうには心がけていますが、特に大学病院になると県内でも難しい症例が集まりますので、まあ、時間というのは、まあ、あくまで、まあ、目安というふうに考えていただければ嬉しいです。
そうですね、はい、まあ、あくまでも目安ということで、で実際に先生、こう私もこう想像してみるんですけれども、はい、手術中ってこう目は開いてるわけじゃないですか。
そうですね、
見えてるんですよね。
そうですね、見えてるは見えてますね。ただまあ瞳を開いての手術なので、まあ、見えてるって言ってもピンボケで、まあ、ぼやっとしか見えない感じですかね。なので手術は僕らもちょっと明るくしてじゃないと手術できないので、
はい、
患者さんからは眩しいっていう声はまあよく聞きますけれども、
うんうん、
器具っていうのは見えない場所からこう出入りしてるので、なんか術中になんかいろんなものが見えるっていうのはまあないですね、うんうん、っていうかですね、
ちょっと安心しますね、はい、なんか本当になんかこうねメスとかがね。
そうですね。
見えると、ちょっとドキッとしたりしますからね。ね、近づいてくると、目を閉じちゃいそうな気にもなりますけれども。
ね、
実際どうなんですか先生、目を閉じる方もいらっしゃいます
か。結構やっぱりあの眩しさで閉じたいなっていう感じでぎゅっと目力入る方がいるんですけど、うん、まあそうするとやっぱりあの眩しさとかあのボールが例えばこうなんていうんですかね、目の近くに飛んできたら目ギュッて閉じるように、うん、目って閉じようとするとあの黒目を守るために上向くんですよね、うんうんうん、だから眩しさでギュッと目閉じようとするとですね、手術僕らやりにくいので、まあ、あの反対目を開けてくださいねっていうとあのなんとか眩しいながらもまっすぐ目開けられたりするので、うんまあ、一つのコツとして、うん、あの反対目開けてくださいってお伝えしたりしますし、ま
あ、先生、うん、反対目開けるってどういう意味？両目を開けて。
そういうことですね。そうそう。手術してる方じゃない方の反対の目をちょっと、うん、意識して開けてもらっていいですかっていうと、
はいはい、例えば右目を手術してるときは、まあ、左目の方に、はい、意識してもらえると、右目の方の気にならないってことですかね。
そうですね。あの、右目で眩しい方向を見てって言うと、やっぱりなかなかギューッと目閉じちゃうんで、うん、左の方をちょっと開けるように今、うん、あの、してもらっていいですかって言うと、まあ、ちょっと眩しいながらもなんとか開けながら、はいうんうん、あの、手術受けれるかなっていう感じでしょうかね。
先生、それでも力入ってしまう人とかっていうのは、外側から先生方が目開けちゃうんですか、まぶた。
あ、いえいえ、あの、まぶたはもともと手術のために開けてはいるんですけど。
開けてる、
ね、そうそうそう。ただ、あの、黒目が、ま、やっぱり正面に来ないと、手術やりにくいので、
そういうことですね。
そうですね。僕らが、ま、ちょっとあの、ま、ピンセットみたいなのを挟んで、うん、あの、ま、眩しいところを向かせるようにみたいなのをさせちゃったりするときはあるんですけど。まあ、そうですね。なるべく力が入らない方がいいですけど、うん、もちろん患者さんは皆さん緊張されてますので、うん、まあそれでも手術は無事に終わってもらえるように僕ら頑張りますので、
はい、
まあちょっとしたコツとしてっていうお話ですね。
そうですね。はい。わかりました。あ、先生、ごっとなっちゃいましたけどね。
いい、大丈夫です。
まあ、まあやはりね、あの目の手術ということなんですけれども、それだけを聞いていると、ちょっとね、やっぱり怖いなって思われる方もいらっしゃるかと思うんですよね。はい、で、実際に、あの先ほどのタイトル、今日のね、はい、タイトルなんですけれども、視力が悪くないのに手術が必要、その心とはというふうになっている、
はい、
そうですね、わけですよね。ということは、あの、見えてるにもかかわらず、ね、手術をしないといけないっていうことなんですよね。
まあ、そういうことで、これから、まあ、そこについてお話をさせてもらったらなとは思ってるんですけれども。うんうん、
視力が悪くないのに手術が必要。
そうですね。
ですよね。
そういうことですね。
どういった状況なんでしょうか。
まあ、あの、まあ、ようやく本題という形になりますが、まあ、実はほとんど目立った白内障がなく、その、まあ、見え方っていうのも問題ない目でも積極的に手術を、まあ、進めたい人が実はいるんですね。
どういった、具体的にはどういった。
そうですね。あの、まあ、簡単に言うとですね、あの、目の長さ、あの、まあ、見えてる範囲の目が、ではなくて、目自体の玉の長さが、まあ、短い目、全体的に、まあ、コンパクトな目っていう感じですかね。うんうん、実は目っていうのは、その、レンズを挟んで、目の前の方のお部屋と後ろの方のお部屋っていうふうに、あの、スペースが分かれてるんですけれども、はい、うん、目の長さがもう短い人っていうのは、目の前の方のお部屋のスペースがとっても狭い目になるんですね。
はい。
で、目の前の方のお部屋が狭いっていうのが、じゃあ具体的に何がいけないのかっていうところなんですが、
うん、
実はですね、目の前の方のお部屋には排水口が、まあ、あの、備わってるんです。
排水口。
はい。うん、これあの、目自体はあの、こう触ってもらうとある程度の硬さがあるんですけれども、これは目の中で定期的に水を作ってるんですね。
うんうんうん、
で、作りっぱなしだと、あの、目がカチコチに硬くなっちゃうので、まあ、あの、排水口を通して、うん、まあ、ある程度適切な、あの、目の硬さになるように、
うん、
あの、排水口を通って、目の外に水が流れていってると。
先生、カチコチになるというのは、パンパンに張って硬くなるという意味ですか？
そうですね。排水口から水が流れなかったら、
う
ん、
はい、ったら
あの、水を作る力は一定なので、うんうん、まあ、あの、目の硬さがどんどん硬くなってしまうっていう、
圧がということですね。
はい、いうことですね。うん、だから、あの、目の長さが短い人っていうのはどうしても、あの、うん、排水口が、まあ、あの、流れにくくなって、で、目の硬さ、いわゆる眼圧って言いますけど、うん、それが、あの、高くなりやすい目をしているということですね。うん、で、まあ、目の圧、眼圧が急激に上がると、突然の頭痛、うん、あるいは眼痛、 吐き気、
はい、
痛い方の目の視力低下、はい、何度か出現しますけど、うん、この頭痛本当に痛くてやっぱり救急車を呼びたくなるほどの、まあ、痛みなんですね。でこれを僕らはあの緑内障発作って言ってるんです。
緑内障発作、
はい、これ自体はですね、うん、あの急激に起こるもので、あの眼科の救急疾患で失明に至ることがありますと。
怖いですね。
そうですね。で、まあもちろん放っておけないぐらい痛いので、大体なんかあの急いであの受診されるんですけれども、急性緑内障発作という病気を起こすと、あの先ほども言ったんですけど、まあ急激な眼圧の上昇が起こって、まあ症状が出るのはもちろんなんですけれども、うん、高い圧にさらされて、目の中に入っている神経が傷んだりとかですね、うん、あの瞳孔ってあの茶目のその絞りの機能が、まあ、あの落ちてしまって、うん、あの瞳がなんか若干開きっぱなしになるような、変化を起こしたりしますよと、うん、で発作を起こした目の治療っていうのは、まあ、白内障手術っていうふうになっちゃうんですよね、うん、原因としてそのあの白内障のそのボリューム、うん自体を減らしてあげると目の前の方のお部屋がぐんと開くので、
うん
また改めて排水口に水が流れやすくなるので、
うん
急性緑内障発作を起こした人の目っていうのは、うん、いずれにしても白内障の手術が必要になるっていうことになるんですよね。
先生ちょっと待ってね、はい、今早すぎて
そうですねごめんなさい。
まあ、その眼圧が上がって痛くなって病院に来る、これがまあ急性緑内障発作、
はいはい、
になっていて、で、それを、まあ、眼圧を減らすために白内障手術をする。
眼圧自体をまあ正常化するにはどうしても白内障の手術をしないと、うん、一時発作を解除するために目薬とか点滴のお薬とかもあるんですけど、やっぱりまた発作を繰り返すことがあるんですよね、うんうんうん、でさっきも言ったようにあまりにも痛いので、まあ、この発作を経験した人っていうのはもう手術やってほしいです、うん、手術でこれが良くなるんだったらやってほしい。
それぐらい痛い
痛い、うん、で反対目も同じことになる可能性がありますけど、うん、手術されますかっていうと、うん、発作を一回起こした人は、うん、しますっていうふうに、まあ、お答えいただけるんですね、
う
ん、
まあ放っておくと失明しますっていうところですからね、
はい、
やるでしょうね皆さんね
そうですね、うん、
先生この白内障の手術っていうのはレンズを変えるっていう手術ですよね。
そうですね。目の中の濁ったレンズを取り除いて、うん、透明な薄いレンズを入れるっていうことになりますね。
はい。じゃあ先生じゃあこの手術をする先ほど言いましたけど先生がこの目が短いお部屋が短い目の長さが短い、コンパクトな人。
そうですね。
がもともと視力が良くてもまあ白内障でなくてでも詰まりやすいからやった方がいいということになるわけですか。
そうですね。目のコンパクトな人っていうのはさっき言ったように急性緑内障発作っていう失明につながりうる病気を起こしやすいと、うん、で、まあ、例えばなんですけど血圧が高いと内科に行って、うん、まあ、高血圧のお薬飲みますよね、
はい、
でこれはまあ予防医学っていう考えで高血圧自体が例えば心筋梗塞とか脳卒中とかいう、うん、命に関わる病気に関わるので血圧を下げましょうということでお薬飲むことは皆さん納得だと思うんですけれども、
はい、
うん、僕らもまあ同じような形で失明につながりうる目の形をしているので、
うん、
予防のために視力改善ではなくて今の視力を脅かすような危険な病気を予防するために白内障の手術をまあ進めさせてもらいたいという予防医学的な観点からまあ進めたいんですよね。ただまあ、高血圧のお薬だったら飲むだけだからいいやって思うかもしれないんですけど、うん、白内障だとやっぱり手術ってなるから皆さんちょっとやっぱり怖がって、うん、なかなか、うん、手を変え品を変え説明するんですけど、いや、やっぱりまだ見えてるんで大丈夫ですっていうのがあるんですけど、結局やっぱり発作を起こしちゃうと、うん、まあ皆さんもうあんなんだったら早くやっとけばよかったっていう風になるので、
うん、
まあ僕らもなんとかもうちょっとこう伝え方を変えて、うん、なんとかそういう発作まで至らずに予防の目的で白内障をやられていけばいいかなとは思ってるんですけど、うん、まあこういった FM ラジオで、はい、ちょっとあの機会を設けてもらったので、せっかくなんで、まあ、あの、そういう目があるよっていうので、ちょっと、僕は今日は白内障のお話しさせてもらってるっていう感じなんですけど。
そうですね。まあ、だから結局、こう、まあ、目的が全然異なるということなんですよね。
そういうことですね。
ある意味ですね。先生、先ほどね、一つだけ聞いていいですか、
はいはい、
この目がコンパクトな目を持っているっていうのは、はいはい、これ生まれつきっていうことですか？
もともと、その、徐々に年齢を重ねるにつれて、うん、まあ、伸びてはいくんですけれども、うん、あの、伸びきらないというか、あの、近視、いわゆる近視っていうのは目の長、あの、長さが長い人になりますけど、近視になる人と、まあ、いわゆるその近視にならない人って、そこのメカニズムは難しくて、あの、まだ、あの、解明しきれてない部分もあるので、ただ、中にその、目の長さが長くなりきらない、まあ、むしろ近視にならない人っていう人の中に、そういう、あの、さっき言ったような目の前の方のお部屋が特に狭い人たちがいたりするということですね。だから、あの、目の長さが短いって言っても、あの、本当にそういう緑内障発作を起こしそうな人と、あ、意外と大丈夫そうな人っていうのはもちろんいるんですけれども。う
ん、先生見てわかるんですか？
あ、あの、受診していただいて、あの、はい、僕ら診察したら大体、うん、あの、その辺はあたりはつけられるっていう形ですね。
ああ、そうなんですね。うん、じゃあ、そうじゃない人は、別にその手術をしなくてもいい感じになってくるんですか？
そういうことですね。あの、うん、一番リスクが高いのはさっき言ったように目の排水口、目の前の方のお部屋が狭くて排水口が詰まりそうな目をしているよっていう人になりますので、あの、受診して僕ら、あの、見させてもらったら、大体その排水口の広がり具合とかもわかるので、あの、あなたはちょっとリスクの高い目をしてますよねとか、あなたは大丈夫そうな目してますよっていうのは、まあ、あの、お伝えすることはできるかなと思います。
うん、そうなんですね。はい。じゃあ、ね。あの、何でもなくても一回見に行っても。
そうですね。あの、それは、あの、やっぱり、あの、僕らも、あの、来ていただいたら、あの、そういったリスクのあるんだったら、たまたま来てもらって、あの、はい、そういうリスクが見つかってよかったですねってお話もできますし、ただ、あの、目のコンパクトな人って実は遠くも近くもよく見える、いい目をしてるので、あの、視力がいいのに眼科行かないといけないのかなっていうところは多分思われるとは思うんですけど、まあ、なんか、あの、きっかけで、あの、ね、ラジオを聞いて、
そうですね、
あの、目の長さが短い人、あの、よく見えてた目っていうのは、うん、あの、発作のリスクがっていうのを聞いたっていうんで、うん、あの、どこか行っていただけたら僕としてはもう嬉しいなと思うんですけど。
本当ですね。遠くも近くも見えるって言ったら、ね、あの、普段の生活に支障がないわけですからね。
そういうことですね。
なかなか行きませんよね。
はい、そうなんです。
いや、でもそういう人は、もしかしたらっていう可能性もありますのでね。
はい、
まあ、健康診断まで
か、で、これ。ガテラですかね。
ね、と思いますけどね。
そうですね。実際、まあ、あの、前も大学で、まあ、40代ぐらいの、あの、方だったと思いますけど、うん、まあ、やっぱり発作みたいな形でって、もうこういう年齢でもやっぱりリスクの高い目はいるんだなっていうのは、ちょっと、うん、あの、実感した次第ではありますので、うん、まあ、本当に、若いからといって、まあ、ちょっと油断はできない部分が あるのかなと、あの、思いましたっていうところですね。
先生、でもじゃあこれって最近っていうか、まあ、昔は、まあ、年を取っていてそうなってたけれども、最近の兆候としてっていうところですか、若い子もいるっていうのは。
あ、いえ、そういうのではないですね。
たまたま、
はい、あの、たまたまというか、昔もある一定数は、あの、もちろん、そういう、緑内障発作っていう病気は起こってたと思う、起こってたはずですけれども、あの、まあ、治療方針自体が少しずつ変わって、大きく変わってはないんですけれども、あの、白内障の手術すると予防にはなりますし、うん、あの、発作を起こした目に対しても治療にはなるっていうので、で、白内障の手術、あの、これ自体のその技術とか機械の進歩ですよね、あの、これがとても著しいので、うん、あの、安全に、まあ、さっきは2、30分とかって言いましたけど、はい、まあ、あの、本当にセッティングが良ければ大体10分から20分ぐらいでっていうような形で、はい、
うんうん、
あの、できる手術なので、まあ、そういう意味では、あの、そういう機器とかの進歩、安全性が、あの、飛躍的に高くなったから、うん、まあ、あの、治療としては白内障をやっぱり進めさせてもらいたいなっていう方向に、まあ、徐々に舵が切られて、まあ、久しいという形になってますね。うん、
多分、あの、この白内障の手術って、その先生さっき言いましたけど、レンズを変えるっていう手術なんですけど、はい、同じことなのかもしれないけど、あの、この緑内障のこの、ね、この目が、あずが なんだっけ、これ。
ガン圧。
そうそう、上がって、はい、そう、そのままほっとったら、なんていうの、失明するまで行くような、急性緑内障的なものがあるから、白内障の手術しましょうね、じゃなくて、予防のために手術しましょうね、みたいな、別の名前があったらいいのにね。
そうですね、なんか、
わかります？なんか、白内障じゃないのに白内障の手術するのっていうところが。
そうですね。一応ね、
名前あるの？
原発閉塞隅角症とかっていう名前はついてるんですよね。ね、要は、さっきの言葉で言うと、目の前の方のお部屋、狭い病みたいな感じですかね。それをほったらかしにすると、眼圧が上がったりとか、いわゆる、慢性的な、ゆるゆるゆると進む緑内障の変化も起こすことは実はあるんですよね。その目の前のお部屋狭い病の人たち。で、そういった人たちの中に突然の緑内障発作っていう急激な失明につながる発作を起こす人もいると。だから、ゆるゆる進む緑内障自体もブロックできますし、眼圧が上がることもブロックできますし、あるいはその急性緑内障発作って失明につながりうるような発作をブロックすることもできるので、そういう目の前のお部屋狭い病の人たちに関しては見えてるんですけど、白内障の手術が予防目的に進められますよと。まあこれはやっぱり人生100年時代とかっていうようなこう長い時代を生きるようになってるからこそ、まあ予防でそういう急激なその失明だとか、あるいは慢性的な形、長い経過でのその緑内障の視野障害なんかを防ぐために、やっぱりそういう特徴を持った目の人っていうのは、見えてるけれども白内障の手術やっぱりやった方がいいんだなっていうのを、まあ徐々に普及というか、まあこういう機会を通じて、啓発していければいいのかなとは思ってるんですけどっていうところですかね。
わかりました。じゃあ最後に何か一言、もう最後言いましたかね、先生。
あ、いやいや、もう一回だけじゃあ、まとめ
て。はい、最後にまとめてお願いします。はい。
もちろん、皆さんね、誰も手術を好き好んで受けたくはないとは思うんですけど、まあ、長い目で、先ほども言ったような、その人生100年時代ですね、で見て、より良い色能を維持できるよう、まあ、僕らとしては、まあ、日夜頑張っているというところです。まあ、この放送を何かのきっかけで受診につながって、発作の予防に持っていけるような患者さんが、まあ、いれば、まあ、僕としても、まあ、嬉しいなと思いますし、特にこの発作、緑内障発作っていう病気を起こしやすい目っていうのは実は沖縄の人に多いんですよね。で、これは久米島町のその研究で、まあそういった眼軸、目の長さが短い人が、いて、原発閉塞隅角緑内障っていうんですけれども、はい、そういった目の前のお部屋が狭いことで緑内障にまで行っちゃった人とか、割合がやっぱり本土、まあ本州と比べても格段に、まあ頻度が高いと。だから、沖縄の人たちは目の長さが短くて、まあ目の前のお部屋狭い病みたいなのが、ちょっと多いですよっていうのは、まあ、疫学の研究からも実は分かっているんですよね。
これなんでか、
これは骨格とかなんですかね。ちょっと
骨格ですか。
でも沖縄の人って昔のその写真とか見てもらったらと思いますけど、クラスの中にだいたい1人メガネの人がいるかいないかぐらいなんですよね。
そうですよね。
アルバムとか皆さん見返してもらったらと思いますけど、メガネかけてる人ってめったにいないんじゃないかなっていう。
そう、珍しいかったと思います。
そうですね。だから、まあ近現代でまあだんだん近視の人ももちろん増えてはいるんですけど、やっぱり沖縄のそのベースとしては多分目の、眼軸が短くて、前の方のお部屋が狭い人は実は多いんじゃないのかなと思ってます。
遠くも近くも見えるいい目、
そうですね、
視力的にはね、
はい。まあ、最後になんか爆弾を落としてしまった感じになりますけど、まあ
ですね、
そうですね、まあ、ちょっと中学校高校の頃からよく見えていたよっていうような、まあ、おじいさんとかおばあさんとか、まだ眼科に一度もかかったことがないんであれば、ぜひ一度ちょっと眼科を受診していただけたら嬉しいなと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。本日は琉球大学病院眼科の沢口翔太先生をお迎えして、白内障、視力が悪くないのに手術が必要、その心とはというテーマでお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で info@ gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。